の玉木直子です。情熱新潟、今回は株式会社井口製材所代表取締役井口義久さんです。井口製材所は長岡市を拠点に木材の製材加工、木材販売、古材、古い材木の販売を手掛けています。代表取締役井口義久さんにお話を伺いました。長岡市にあります井口製材所にお邪魔しています。たくさんの木材、社長、こちらの木材味わいがありますね。
はい、はい、これが私ら越後古材と名付けた材料なんですけれども、はい、これは昔は古材と呼ばれてたんですよ、うん、ところが最近注目されまして、それで古材という言葉が一般的に使われるようになって、はい、嬉しく思っております。
昔の民家などで使われていたもの。
そうですね、
はい、年数どれぐらい経ってるんですか。
大体はここにあるものは100年ぐらいは経ってるんですけれども、良質なものはやはり戦前の囲炉裏のある時代ですよね、はい、そういう時代のものが非常に良質ですよね。
敷地内いろいろと見させていただきましたが、はい、本当たくさんの木材が大事に保管されてますね、はい、どれくらいあるんですか。
そうですね、細いものから大きいものまで含めて1万本ぐらいはあると思います。ただ材木だけではないですから、はい、古民家を解体すれば必ずそれに伴って建具とか、それから道具類も出てきます。そういったものももったいないですからね、全部活かせるものは回収して持ってきます。で、活かせられないかなと思うのも持ってきておいて、後でまた活かそうかと、そういうふうに考えて持ってきてます。
そうですか。
かなりの在庫量はあると思います。
なるほど。もともと製材所としてスタートされたんですよね。
はい、
お父様の代に。
そうですね、その前にうちのおじいちゃんは小刃割職人といいまして、山から切ってきた木をこう板にして、はい、屋根に貼る、その板を作る、それ小刃っていうんですけども、はい、小刃を割る職人でした。太平洋戦争の後、うちの親父は戦争から帰ってきまして、それで残った材木を使って、それで材木屋を始めました。
そしてそのただ新しい材木を扱うだけでなく、はい、こうした古材を扱うようになったのは吉久社長が初めてでいらっしゃる。
そうですよね、
はい
はい、うちの親父は新しい材料だけでしたから、はい、
どうしてそちらに着目なさったんでしょう。
中越地震、はい、中越沖地震、あの後にやっぱり本気で始めました。いいものがみんな倒れて、で処分されて、でこれ以上もうほったらかしておくと物がなくなってしまいます。
朽ちてしまう。
だからやっぱりそれがもったいないと。だから私が集めないで誰が集めるんだろうなんていうのはちょっと大げさかもしれないですけども、なんとか可能な限り集めてやろうと。
使命感みたいなものを感じられてでもその、まあはい、新材にはない古材の良さっていうのはどういうものなんでしょうね。
時間がそれに加わってるってことですよね、うん、で深みがあるわけです。新しい材料は見てても深みがないんですけれども、うん、古材は見ているとだんだんだんだん吸い込まれていくわけですよね。ですのでそれが結局作った時には癒しの空間とか、私が言うんですけど時間の空間なんですよ。
古材には時間が吸い込まれていってるんですか。はい、
そうです。だからそれを使うことによって、私らがそれを感じることができるわけですよね。
だからこそこうのんびりとした気持ちになれたりとか。
そうです、癒しの空間で。人工的なものとしてはもうなんていうかな、薄っぺらなものしかできないわけですよ。深みがないわけですよ。やっぱり人間は経験則として手がかかったもの、古いものっていうのは分かるんですよ。そうするとそれが見ているうちに自然に自分にこう返ってきて感じられるんですよね。それがやっぱり癒しの空間というか、その時間の空間というのか、なんだかな、そういうようなものになるわけですよね。
生きる道を探求する井口製材所。井口さんが次の世代に伝えたい思いとは。そうですか。でもそういったものと合わせて新たなその新しい木材も組み合わせることを考えてらっしゃるそうですね。
そうですよね、一件例えば持ってくるとします。
古民家を解体して、
はいはい、その場合にやはり何でもかんでも生かしたいわけですよやはり、はいはい、うん、だけども付け足さないと生きない部分もあるし、例えばの話飲食店なんかで、ね、はい、棘が刺さったりとか、
はい、手が触れるような部分はそうですよね、はいはい、ささくれてるものは困りますよね、は
い、そういったものは天然に自分で天日柱と呼んで今、はい、作ってるんですけども、はい、1年間外に天日と風雨に当てて自然の色を出して、はい、自然 の, 風合いの柱を作ってそれを付け足してやるともう少し生きる部分が出てくるわけです。
はあ、新しいものをそのまま加えたんだとちぐはぐになりますもんね、はいはい、
ですから本当の味わいを、まあ、1,2 年かけて作って出してます。
これにも結構時間かけられますね。
そうですよね、うん、大変です。
なんか焦がしたりとか色を塗ったりとか
そういうことはしません。塗ったり焦がしたりは不自然ですから、あくまでも自然の
太陽の光、ね、紫外線 で,、はい、で変わっていくのを待つんですか。で、
はいはい、
じっくり待たれるんですね。
そうですね、こだわりですよね、やはり。もうそこまでいったら自然のものをもっと大事に使うには変なにことをしちゃいけない。
もともと材木屋さんが出発点であるということで、はいはい、やっぱりその木に対する思い入れが違うんでしょうか。
でしょうね、はい、生まれた時から材木屋の子供ですから、はい、木に触れてるんですから、やっぱりそれはあると思います。だから木から離れられないと思います、はい、
井口社長のこう原動力となっている力の種というのは何でしょうか。
何なんでしょうね、うん、やっぱり好きだからということはあるでしょうね。
古材が、
はい、古材が好き。それから自分で好きなようにやってるんですよ、
はい、
この業界決まったようなものが全然ないんです。だから店も自分で作り、品物も自分で作り集め、そして価格設定からその品揃えは全部自分で勝手にやってるわけですよ。だから高いのか安いのかよく分かってないわけですよ。でもみんなが来てくれるからいいんだろうなと、じゃあ先進もうと、でまたやります。そしたらまた来てくれる。だからどんどんどんどんこううまくいってるんかなと。うまくいってると楽しいですよね。やっぱりでも好きだっていうのは好きです。
そう
です、はい、年間360日1日11時間ぐらい働いても全然苦にならない。
楽しくて仕方がないですか。
楽しいです、はいはい、
さあ、最後にですね、はい、若者の皆さんに井口社長からメッセージを頂戴したいと思うんですが、
はい、そうですね、まあ、あまり無理せずに好きなことをやる、そして得意なことをやると、まあ、そういうことでしょうね。頑張りすぎないようにということかもしれないですね。
でも好きなことをやるのも結構大変ですよね、
はい、うん、そこです。問題は深いと私は自分では思ってるんですけれども、好きなことをやるにはそれ相当にやっぱり頑張らないと、風当たり強いですからね。だから好きなこでも好きなことをやるんであれば、そんなもの苦にならないと、そういう意味だと自分では思ってるんで、だから好き勝手にやればいいってそういうんじゃなくて、ね、うん、好きなことをやりなさいということはやっぱり難しいと思うんですよ、うん、そんな簡単ではないと思います。